モザイクをかけないといけないようなところから生まれてきた皆さん、こんばんは。なんでね、日本にはその陰部にモザイクをかけないといけないというね、そういう法律があるのかと。まあ、30歳にもなってね、今更そんなことを考えてしまっているね。今日この頃ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。一つね、思ったのは、まあ、その時ね、その陰部にモザイクをかけないといけないというね、法律を作ったやつがさ、まあ、俺は一生モザイクがかからないね、状態の女をリアルにね、常に見ていられるぐらいの権力を持ったから、他の男はね、もう全員、もう今までみたいに陰部はね、簡単には見れないようにしてやろう、ざまあみたいな、そんな風にね、考えて、まあこんな法律作っちゃったのかななんてね、思ったりしてさ。でもまあ、大体、ね、何百年も昔はさ、まあそういう AV とか、映像なんてものはなかったけど、春画っていうさ、エロい絵はあったわけじゃん。だから、ね、そこにね、別にモザイクなんてなかったわけだし、なんで、まあ、そんなね、わけのわからん法律を作ったんだよと。ね。まあ、そんな風に、ちょっとね、憤りを感じつつね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジ。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルです。こんばんは。まあ、ただね、そんなね、片方向からさ、物事を考えてもね、ちょっと危険なので、ね、そういう、なんか、モザイク、ね、なんで描けるんだよ、みたいなさ、そんな意地悪しなくてもいいじゃん、っていうので終わっちゃうと、ちょっとね、それはちょっと怖いので、また逆のね、他の側面からもね、そう考えたんだけどさ。いや、逆にだよ。その、世界が良くなるために、隠した可能性もあるわけじゃん。で、この、世界を良くするためっていうことも、いくつかあると思うんだけど、そういうね、やっぱり、猥褻なものを世の中に見せちゃうと、それだけ犯罪が起こりやすくなると。だから、隠しましたと。ね、教育上も良くないから隠しましたよと。これで世界良くなるっていう考え方もあるけど、ちょっとね、俺が思った本質なところはさ、例えばだよ、この、その法律作った頃、今もさ、この現代、結構男は装飾系になっちゃってさ、全然女に興味ないっていうか、まあ、自分好きだし、一人でも十分楽しいし、で、男の友達いればね、それで普通に楽しいしで、女は別に風俗でいいじゃんみたいな感じになった、なってるこの昨今ですよ。で、この今以上に、そのもう女性とかってあんま良くねみたいな、いう風潮に、もし、その何十年も前にね、そういう現象が起きていたら、その装飾系男子全盛期っていうのが、ね、昔にあったとしたら、これを何とかしなくちゃいけないっていうことで、立ち上がった政治家が、その法律を作った可能性もあるんだよね。だから、ね、別に、モザイクなんてないものも別にいつでも見れるし、みたいな。だから、別に女とかもどうでもよくねっつって、それで、もう大変、そういう男と女の、そういう関係性がどんどん崩れてきちゃったと。そこで、その政治家は立ち上がって、その、じゃあ、お前らはこうやって見えちゃうから、ね、その、ありがたさを感じないわけだから、そこで、ね、見たい部分、いつも、全然もう気にしてなかった部分も隠しちゃいますよと。で、隠すことによって、お前らもうちょっと女に興味持てよっていうことで、モザイクをかけたっていう可能性、泣きにしもあらずだと思うんだよね。それだったら、ね、モザイクかける意味って出てくるじゃない。だって、今まで人間、まあ、そういうモザイクをかけるって技術がなかったから、ね、そういうのなかったのかもしれないけど、でもだったらさ、別に、ね、昔の春画だって、その、見えなくすればいいわけじゃない。モザイク的なものを使えば。 でもそこを、まあ、あったかもしれないけどね、うん、でもそこでさ、なんでこんな近代にさモザイクをつけちゃったのかっつったら、やっぱしそういうところあるんじゃないのかなと思って、そんなちょっとね世界の真実にねちょっと近づいてしまったかななんていうね、そんな今週ね、まあそんなんですよ、ね、いいんです、たまにはこうやってモザイクについて考えるのもね、まあいいところじゃないかななんて思いますからね、そんなんで今日もね、23時から1時間やっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。で、何かお便りとかもね、お待ちしておりますので、お便り掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の方は童貞ネットとググっていただいて、でそちらの方に掲示板ありますから、でそこのラジオ用スレその3というところにね、お便りいただきますか、あとメール、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで、お待ちしております。そんなですよね、30歳になって、で昔だったらわかるんだけどね、中学生高校生の頃なんでモザイクついてんだよって、ふざけんなよっていうのはあるんだけど、ふとねちょっと思っちゃったからね、30歳になってね、ちょっとそんなお話してみましたけど、でそんなね、俺も一応もうねちょっと10月に入っちゃいましてね、でいろいろまあ9月中にやらなくちゃいけないことがねいくつかあって、でちょっとそれをねやったりもしてですね、そのお話をしようかななんて思うんですけど、じゃあその前にねちょっとお便りいただいてるから、お便り一通だけでちょっとお読みしたいと思います。ラジオネームこちら259番さん、パルさん、今 TBS ラジオでパーソナリティを募集、公募してるよ。9月30日までに3分間の面白い話を、吹き込んだメディアを送りなさい。これはパルさんが求めていたチャンス、時間がないけど頑張れというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ、このお便りもいただきましたし、あとちょっと前々からね、この情報はちょっと気になっていてね、送りたいなということで、まあ、先週もちょっとそんな話しましたけど、で先週は先週でねちょっとその面白い話を3分間、頑張ってね作ってたんですけど、全く面白くなくて、いやもうそれは面白くないよって、だって内容が多分ね、その過去に話したことをね焼き回しして話すしかないからさ、そんな面白い話なんてさ、なんかないかなと思って、でもやっぱしラジオじゃん、公式なラジオだから、そんな下ネタとか女性バッシングとか、あとネガティブな話とか、そういうのって良くないでしょ。だからどうしようかなと思って、で当たり障りないそうすると話になっちゃうからさ、難しいなとか思って、で結局、先週とかね考えた話が昔ね電気ショックの走るボールペンっていうのを買ったっていうね話をね、多分結構前にしてると思うんだよね、2年ぐらい前にもしかしたら、でこの話しようかなと思って、で3分間でうまくまとめてさ、なんかそのね、社会人はさ、なんかそういう毎日会議とかがあって、で会議とか長いと眠くなっちゃって大変だよねって話でさ、でそこでその電気ショックのねボールペンっていうの見つけたから、これ使えばいいじゃんみたいな、で実際これ買ってね自分で使ってみたよって、そんな話をねしようかと思って、したらこれ3分間で撮ったら超つまんなくてさ、で先週先週の放送でね一応録音はしてあるの、その3分間の話で、これ流そうかと思ったんだけど、本当にクソつまんない話でこれダメだと思って、だからそれはね封印して、また改めてね先週のラジオ終わった後で、またねちょっとね休みの日にね、もう一回ちょっと作り直そうと思って、こんなんじゃ絶対にもう選ばれるわけがないと、ね、TBS のパーソナリティに、まあ、何をしても選ばれることはないんだけど、せめてなんか噛みつきたいじゃないっていうのあったからさ、ね、その内容じゃ送ることすらできないからさ、せめて送りたいと思って、 って作り直しましてね。で、それをちょっと、録音したやつが3分間の話がありますから、それをちょっと、ここで流したいと思います。で、3分間なんですけど、まあ、聞いてもらって、でも、これどうなのって話も、まあ、出てくると思うけど、まあ、聞いてもらっての話でね。じゃあちょっとこれ、TBS に送った、ね、3分間の面白い話、お聞きください。そろそろ31歳になるかというのに、未だに、まあ、風俗というね、ものに行ったことがなくて。で、別にね、結婚してるわけでもないし、まあ、小学1年生が、中学1年生になっちゃうくらいの間、彼女もいませんし、風俗に行こうが行く前が全く問題はないんですけど、行ったことなくてですね。で、そんな人生ですから、女性に対してあまり免疫もなくて。で、それをね、やっぱ心配する友人とかからはさ、風俗とかね、行ってみたらいいじゃんって言われるわけなんですよ。まあ、もちろんこれはね、良かれと思ってなんですけど。で、まあね、風俗なんていうものはさ、30歳を超えた男性であれば、まあ9割方、行ったことあるんじゃないかな、なんてね、一応、投射費調べではね、まあすでにリサーチ済みではあるんですけど、まあそんなね、みんなの心のオアシスっていう風俗なんですけど、でもね、やっぱりちょっと行きたくない理由があって。で、それっていうのも、病気がね、怖いんですよね。いや、本当にね、相当な性欲っていうのは、もうチャージされ続けてるわけなんですよ。もうここ何年間もね、常に。でも、そんな最大級の性欲よりも、やっぱりね、ちょっと病気の方がね、怖いんですよね。で、そりゃね、周りの友人で、それ何度も風俗に行っててもね、性病にかかったなんていうね、話はね、まあ聞かないんですけど、でもね、俺だと多分ね、一発必中で引き当てちゃうんじゃないかなと。そういう星の元に生まれてるとね、もうこれはもう、自他共に認めるレベルでね、引き当てちゃうんですよね。ほんと悪いことばっかり。だから、ほんと初めて行った風俗なのに、数日経ったら泌尿器科なんていうのは、もう、風俗行く前からね、もうスケジュールを抑えといてもね、いいくらいだとは思うんですけど。で、そんなんだからさ、一応ね、俺を安心させようっていうのもあって、友人がね、吉原、ね、風俗で有名なところですけど、吉原だったら、もうそういう病気とかの管理体制がしっかりしてるから大丈夫だと。ね。で、特に、毎週大体日曜日には検査をしてるから、月曜日の朝一番だったら大丈夫だよっていうね、情報をくれて、そうかと。なので、もしね、ちょっと風俗行くってことになれば、もう朝一番の吉原しかないなって思ってはいるんですけど、結局行かないで終わるんじゃないかななんてね、そんな風に思ったりもするんですけどね。ま、っていうさ、そんな内容なんです。まあ、言ったら、ね、風俗の話ですよ。ね。さっきから、ね、下ネタとかは、そういう公共の電波にね、載せるのなんてダメじゃんっていうことで、電気ショックの流れるボールペンのお話しようかなっていうことだったんだけど、結局風俗の話になっちゃったんだよね、と思って。っていうのもさ、いや、前に、どの話したらいいかなっていうのをさ、みんなに聞いてさ、で、いくつかね、いただいたお便りで、居酒屋でね、その居酒屋の店主の親父に怒られてへこんで、その後、その居酒屋のね、方が潰れちゃったっていうね、ざまーっていう、その勝利の叫び、その話がね、面白かったなっていう、ことがあったから、その話しようかなとも思ったんだけど、なんか難しくてね。だから、どうしたもんかなと思って。で、他にももらったね、面白かった話としては、その、昔、エネマグラね、ケツにぶっ刺す、例の制具ですけど、あれが欲しくてね、深夜にその配送センターまでチャリを走らせた話。っていうのもね、 良かったよっていう話も聞いたし、あとはその、まあ、いつも通りのハゲネタとかね、あと、チンコのご神木を崇めるマラ祭りの話とかね、まあ、いろいろあったんだけど、どれが一番いいのかなとか思って。でも、ちょっとね、その、何度かね、その話をね、録音してみたんだけど、結局一回話しちゃってる話だから、なんか焼き回し感が、なんか強くて。だからこれ違うなと思ってさ。なので、新しく、話したことない話をね、録音した方がやっぱしいいんじゃないかなと思って。それで今回のこのね、風俗についてのね、話をね、録音してみたんだけど。で、まあ言ったらね、本当に先週思ったことをね、言っただけなんだけど。で、ちょっと友達がね、風俗、ね、怖いんだったら、吉原行ったらいいよと。日曜日にみんな検査してるから、月曜日の朝一だったら大丈夫って話をしたからさ。じゃあ俺も本当にね、風俗行きたくて行きなくてしょうがないから、だったらね、もし風俗行くのであれば、そういう方法を取ろうかなと思ってね。それを、まあ、みんなにもね、有益な情報はね、みんなでちょっと分け合わないとさ、いけないから。そんな話をね、しようかと思ってたところだったからね。じゃあこの話でもしようかなと思って。他になんか、なかったからね。で、これで、実際ね、録音して、TBS に送りましたから。ね、9月29日にね、郵便局に持って行って速達でね、30日、必着だったからね、明日届くようにお願いしますってね、恥ずかしかったよね。だって、その、なんて封筒にはさ、宛先が書いてあるわけよ。TBS ラジオ&コミュニケーションズラジオパーソナリティ公募企画事務局ってね、書いてあるわけ。恥ずかしいと思って。でもね、まあ送りましたから、まあどうなるかわかりませんけど、でね、これはね、10月8日の土曜日のラジオ東京スピリッツでね、第1次合格者を発表と。で、その後、二次選考を行って、12月末に、放送予定の TBS ラジオ開局60周年記念特別番組の中で最終結果を発表しますというね、ことで、最終合格者は TBS ラジオが制作する特別番組などに、出演していただきますというね、ことですから。まあ、どうなることやら 100% 受かんないんだけどってね。もし、俺が超面白かったとしても、風俗の話した時点でもうダメだしっていうね。しかもあんま面白くないしっていうね。どうでもいい話じゃねえっていうところなんでね。まあただ、まあ少し第一歩。で、これで、なんかさ、ふとした時にね、30分のなんか話を、ね、3分の話をさ、しなくちゃね、いけないときに、このネタを使えばいいわけでしょ。ちょうど3分に収まってるわけだから。なんていうね。そんな今週。もう、ほんとだよ。こんなんで終わっちゃったよね、と思って。大丈夫。これが、後々生きてくるっていうね、ところはあるかと思いますからね。まあ、そんなんで、もし、第一次選考ね、通んねえけど通ったら、ね、お知らせしますからね。ご期待ください。で、ちょっとね、お便りもいただいてますからね。お便り。ラジオネーム、コラソンさん。投稿ラジオ、コメントしずれーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね。コメントしづらいよね。だって、いや、これが、ね、激烈面白かったら、これだったらいけるよ、パルさん、みたいな話になるけど、だって面白くもねえし、しかも風俗のネタだし、みたいな。これ無理だし、みたいな。ところありますから。まあ、次回頑張れよと。ね。そういう、ちょっと励ましのね、コメントをいただけたらいいんじゃないかななんて思います。あとは、ラジオネーム、7CWR さん。パルさんこんばんは。TBS ラジオ3分間投稿の、ボリュームは確かに小さかったです。 久しぶりのリアルタイムです、風俗研究はまだまだこれからですね。自分は風俗なんかより大宮のバドガールバー近いうちに行きたいです。先日のラジオにもありましたが、メイド喫茶からのはしごも視野ですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。すいません、さっきのね、TBS ラジオ投稿のね、3分間のお話ちょっとちっちゃかったということでね、ポッドキャストの方ではちゃんとしたボリュームでね、修正しておきますからね。もしよかったらポッドキャストの方もね、聞き直していただけたらなと思います。で、まあね、風俗よりもバドガール、ね、バドガールバーに行きたいということで、ただね、その前に行った俺のバドガールのお店、多分あれね、9月いっぱいとかで終わっちゃってると思うんだよね。いつも夏季限定でね、やってるから毎年。だからね、もう閉まっちゃってるんじゃないかなと思うんだよね。だって寒いし、昼間は暖かいけど、もう夜になると寒いじゃない。そんな中バドガールの格好してたらね、風邪ひいちゃうから、ね、そうするともう飲みに来たね、おじさんたちもお姉ちゃんたちちゃんとね、服着ないよってなっちゃうからさ。そうするとね、あのバドガールのちょっと曲線美が見てらんなくなっちゃうからね。だからバドガールはね、残念ながら、まあ、他にもね、いろんないいお店がね、大宮たくさんありますから、水着なんだっけな、スクール水着なんとかみたいなね、よくわかんないんだけど、スクール水着着てんのかなとか思ったけど、たっけんだその店だから、ね、ネタとはいえ、そのラジオのネタになるかなとはいえね、ちょっと別にスクール水着萌えでもないですしね。だからあそこにはね、行ってレビューとかはないかなと思うんですけど、そういうのもありますからね、ぜひぜひそんな楽しいところをね、探し出していただけたらなと思いますよ。で、あとはね、こちらの方がお便りがどれかな、270番さん、さっきのね TBS へ送ったやつですけども、風俗は採用されるのか、深夜なら大丈夫だろうけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。風俗は採用されないよね、分かってたけど、もう先週一番楽しく喋れるのってこのネタしかないなと思って、これでマックスで楽しんで喋ってますからね。まあそんなもんだろうとね、テンションの上がってる時にこういうね、イベントっていうのは発生しないでね、もうどう頑張ってもダメな時にこそね、そういうチャンスというね、イベントが来ますから、まあそういう星の下生まれてるんじゃないのって思いますけどね。まあ、そんな感じのね、TBS への投稿のお話だったんですけど、で、じゃあ他のね、ちょっとねお便りもいただいてるからね、他のちょっとお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームが、下打ちパンダさん。パルさん、こんばんは。前回の放送はパルさんなりに頑張ったのかと思うけど、私はあまり良くなかったと。指摘されて改善するのはいいことなんだけど、なんか取ってつけたような感じでした。パーソナリティなら自分流を貫くのもいいと思います。私は比較的新しい放送から聞いていたので、初期の放送を聞いたときはひどすぎて全部聞けなかったです。それだけでもトーク力は上がってると思います。そうですね、パルさんらしい放送を作っていってくださいね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ先週のね放送の話、まあ今日はその話をねやっぱしますけど、ひどかったんだよね本当に。そのね、先週聞いてない人に向けてね、ちょっと先週の簡単なお話をすると、ポッドキャストのね、その iTunes ストアの方で、ポッドキャストの配信してて、で、そのポッドキャストに、なんて言うんですか、レビューがね、送れるんですけど、で、そのレビューもらったら、それ読んでいきましょうっていうね、感じで、で、もらったレビューがね、まあ、童貞ネットね、本当にちょっと、もっとしっかり作ったらどうよという話があって、ラジオっぽくもっとしたらどうよっていうさ、で、みんな他の配信者も努力してるんだから、ね、パルもそういう風に努力したら、もっと面白くなるんじゃないのっていう意見をいただいて。で、まあ、俺もね、ずっとこのラジオ、 トークがメインですよ、言ったら。だからトーク力だけ上げてって、もう、まあ、構成とか、そういうちょっと、CM とかジングルとか、BGM とか、っていうよりも、トークを重視して、ね、やっていこうと、頑張ってはいたんですけど、まあ、これもね、まあ、限界ですよ。もう、とっくに。だから、もうずっと平行線を辿っていたわけなんですけど。でね、ここでじゃあ、そういう指摘をいただいたから、しっかりラジオっぽくしてみようと。ラジオっぽくして、さらにトークが面白かったら、これは伸びると。ね。やっていける。地上波にもいける。ね。TBS にも採用されるよ。風俗の話しても。って思って。で、先週頑張ってみようと思ったんですけど、ほんとここ最近、下手すりゃ、ここ半年、一年ぶりぐらいに、本当にダメな放送だったと僕は思ってはいるんですけど。まあ、っていうかね、それもね、そういうのでちょっと気負いをね、気負いすぎちゃった部分もあるけど、体調が普通に悪かったんだよね。ラジオ終わってさ、1分後に、ベッドに横になって、その1分後に寝ちゃってたからね。ほんと体調悪かったみたいだね。もう、フラフラでさ、熱とかないんだけど。で、次の日も仕事があったんだけどさ、なんかフラフラすんのよ。なんか揺れてんの、体が。うわ、これやっべえなと思って。熱ないのに、むしろ熱低いぐらいだよね。いつも俺平均が 36.5 度ぐらいなのに、もう 35.9 とか。全然平熱下回ってて、これやべえ死ぬかなと思ってさ。だから、会社にはね、今日ちょっと休みますと。熱はないんだけど、なんか調子悪いんすっつってね。で、周りのみんなからはね、周りの同僚からは、あいつずる休みだぜって多分思われてると思うんだけど、まあしょうがないよねと思って。だってもう体も揺れてるしと思って。これやべえんじゃねえかなと思ってたんだけど、したらさ、いやそのね、揺れてる原因もね、分かってさ、いやたまにあるのよ。なんか昔からね、疲れすぎちゃうと、一人自身っていうの、なんか動機が強くなっちゃって自分が揺れてる感じしちゃうのね。やべえ地震かなと思うと、ただ俺の動機が激しかっただけみたいな。多分結構多いと思うよ、みんなね、一人自身そういう風に呼んでる人多いと思うんだけど。でまた今回もね、体調悪くてそういうパターンかなと思ったんだけど、なんかね、家も揺れてんだよね。あれ家も揺れてると思って、いや俺そんなに体調悪いかなと、家が揺れる風に感じちゃうほど自分揺れてんのかなと思って。でもなんかもう部屋の片隅のね、あのテーブルとかもうカタカタ言ってんの、これ俺じゃねえなと思って。でちょっとコンビニとかね行くついでに、あの家の周りを見てたら、なんか近くで工事しててさ、でそれが原因で家が揺れてたっぽいので、それが分かってから、その家戻って、で、どんぐらい揺れてんのかなってずっと、なんか、探ってたら、多分ね、1分に1回は、震度1ぐらいの揺れが来てるのね。だ、感じない人は感じないかもしんないけど、よくよく見ると何か物がちょっと揺れてたりとか、するのがもう常に、朝9時から、夕方5時ぐらいまで。で、そんなの無意識でずっと食らってたらさ、そりゃこっちも精神状態おかしくなっちゃうよっていうさ、ところでの先週の放送でしたから、そりゃひどいもんになりますわいっていうね話で、まあこういうね原因が分かったから、まあ多少は良、まあ、くなったかなとは思うんだけどね。そんなんで今日はね、俺復活祭ってことでね、今までちょっとご心配おかけしましたけど、なんとかね、テンションの方も持ってこれたかなとは思いますからね。今日は大丈夫じゃないかななんて思ってるんですけど。やっぱりでもね、その、ラジオを面白くするために、ね、心がけてることとしてさ、その、ラジオの前日はオナニーしないって。ね、これをすることによって、その欲求がね、溜まりますから、それによって、なんかその表にみんなにいろいろ話したくなってくると。そういうさ、発散したくなるような気持ちをね、やっぱしそういうのを持ってないとね、面白くならないから。っていうことで、前日はオナニーしないっていうのを決めてるけど、やっぱね、その他にね、しっかり寝るって ていうことだよね。うん、本当に、この年になって思うことでもないけど、しっかり寝なくちゃ人間、ダメだよ。本当に。だって、ずっとね、最近 FX とかね、やってるから、もう寝不足ですよ。でもさ、中学生ぐらいの頃だって、深夜のラジオ聞いたりとかね、して、で、朝起きてさ、朝も今みたいになんか、お昼からの仕事でもなくね、ちゃんと朝7時とかさ、8時には起きてさ、学校行ってるわけじゃん。もう、逆に今よりも睡眠不足じゃねって思ってたんだけど。でも、ちょっと考えてみたら、俺授業中寝てたよなと思って。だから、なんとかやり過ごせてた部分があるんだよねと思ってさ。でも今は仕事中寝れないからね。だからそう考えると、今の方が逆に睡眠不足っていう部分はあると思うんだよね。だって、高校の頃とか、朝行って1時間目から4時間目まで寝てたことあるもんね、普通にね。で、お昼だけ食ってちょっとね、休憩中バスケットとかして遊んで、で、5時間目、6時間も寝てて、で、部活みたいな。やべえ、寝ちゃってたずっと今日みたいな。部活行くわ、みたいな。のもあったから。そういう風にね、うまく寝れてたから、なんとかで大丈夫だったけどね。そうじゃなかったらね、本当に危なかったよね、と思って。で、寝ないとね、やっぱその精神状態がね、不安定になるよね。って思う。だって、まあ、言ってもさ、そんな俺の話面白くもないけど、人とね、話してる時に、自分が一番、なんていうの、面白いというか、評価できるなっていう部分は、ある程度、気の利いた切り返しを言えることは、まあ、そこそこ、ね、つまんない人よりはできるかなと。思ってたりはするの。ただ、もう寝てないと、そんな頭働かないし、喋りたくもないし、ダメだと思ってね。で、もうどんどんダメになっていくじゃない。だからね、と思って。多分あの、先週の状態で、精神科とか、心療内科とか行ったら、何かしら診断されてると思うね。そんな感じのね、テンションでしたから。まあね、そんな言い訳しつつ、先週の放送はね、なかったことにね、していただきたいんですけどね。以上、今週はそんな感じでね、そこを糧にね、しつつ、まあ、頑張ってね、いけたらなと思いますからね。今後もちょっと聞いていただけたらと思いますけども。で、他にも先週の放送の件でね、お便りいただいてます。ラジオネーム、鬼軍曹さん。パルさん、はじめまして。去年の100回放送あたりから聞き始め、今日初めて投稿します。通勤時間のお供に毎回楽しみにしてますよ。ですが最近のパルさんから発せられる負のオーラが気になります。本当に最近いいことがないんだろうなと人生を悲観していないか心配です。そこで自分がおすすめしたいのは週末ヒロイン桃色クローバー Z です。赤丸急上昇中のアイドルですが、プロレスや戦隊ものなど要素などを戦隊ものなどの要素等を取り入れている異色のユニット。なんといっても全力の歌と踊りで元気をもらえます。チンポのことで頭がいっぱいな私の腐った頭も浄化されました。ぜひチェックしてください。四半期に一回のアニメレビュー楽しみにしています。ではというね、お便りいただきましてありがとうございますね。本当にラジオの前のみんなにも伝わっちゃうぐらいの最近の負のオーラね、ひどかったと思う。なのでしっかり寝ましょうね。本当に精神参っちゃってる人はね、よくさ言うのがさ、昼間ね、太陽の光浴びようよみたいな、ね、話も聞くと思うけど、まあ、そこは難しいじゃない。なかなかね、サイクルをさ、その生活のサイクルを直すっていうのは難しいけど、睡眠時間はね大事。ちゃんと寝よう。7時間半、7時間半だっけ、違う、1時間半周期でそのレム睡眠ノンレム睡眠ってあると思うから、それが、まあ、一番いいところで、そうだね、何時間だろうねっていうね話なんですけど、やっぱ7時間半かなが一番いいかなと僕は思ってるんですけどね。なのでそのぐらいは、変な話、朝寝て夕方起きるとかでもいいから7時間半は寝ましょうと。でそれ以下は逆に精神参っちゃってるような人はね、 もう少し寝ましょうよという話じゃないってね、ちょっと思いますからね。あとなんか仕事とかもさ、なんかもうそういう寝ないで仕事して、で休みがあったらちょっと勉強してみたいなさ、そんで寝不足で仕事行くけどみたいな、それよりも普通に日々仕事をして、で夜しっかり寝て会社行った方が自分のポテンシャルは発揮できるんだよねっていうの絶対あるからね。だからもちろん勉強とかあと仕事とかもいっぱいやるの必要だけど、それ以上にその自分の処理能力だったりとか、そのポテンシャルを 100% 発揮するためにはやっぱ寝ないとダメだよっていうね。だって人間大体人生の3分の1寝てるわけだからね。そう考えたらそこ重要だからね。だからそんな話ね、本当にもう30歳になってね、本当に思うよね。寝ろって、まず寝ろととか言いつつもね、明日も朝7時からね、FX がねありますからね、あんま寝れないんですけどね、まあ、そんなこと言いつつ、あ、ちなみにあの FX の話ですけど、先週とかね、含み損ってまだ決済してないからまあ確定ではない損ですけども、マイナス14万っていうね、感じでね、生きてましたけど、なんだかんだでなんとかプラス1万にまで戻ってね、で言ったらマイナス14万からプラス1万だからね、プラス15万の儲けですよ、気持ち的には。だからね、それでストレスもなくなってさ、あとまあスロットもね、まあ、今週ちょっと行ってマイナス8000円とかでしたけど、やっぱね、こういうストレス、これもいけないねって思ってさ、だ睡眠ね、ストレスも睡眠でなんとかなったりもするけど、ただやっぱしお金のね、イライラとかね、そういうストレスはね、辛いもんがありますから。で、このストレス溜まってると、剥げるから。本当に。ほら、ここ2週間ぐらいで、めっちゃくちゃ剥げてきて。もう全部 FX のせい。ね。じゃあやめろよって話なんですけど。いや、やめらんないしっていうね。ところもあって。あと、29万円取り戻したら、元本に戻りますから。それまで頑張ろうかな、みたいなね。ところで、まあ、そんなストレスにならないようにね。やっていきたいって思うくらいハゲてきたからね、ちょっとね気をつけないといけないなってふうに思ってます。で、さっきのねお便りいただいた鬼軍曹さんがね、いただいたおすすめの桃色クローバーね、ね、結構俺の周りでも好きな人ねいますからね。まあ前にやってたアニメとかのねエンディングとか、よすがの空とかね、それも桃色クローバー歌ってたりとか、ドラゴンクライシスの歌とかね、桃色クローバー歌ってたと思うんで、それでね俺は知ったんですけどね、結構人気ありますからね、ちょっと要チェックということでね、していきたいと思います。ありがとうございます。あとね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、俺は良かったと思うけどな、前回の演出、もちろん絶対に必要か、必要だとか、今後もあれを続けろとかは思わないし強制しないけど、もう今や iTunes のゲーム趣味ランキングで必ず10位台に最新回が入るほど人気だからな。こないだニコニコミュニティの累計来場者数も2万超えてたし、オリジナルラジオ BGM もハマってるし、いずれ童貞ネット 2.0 とかいう次のステージへ行くのかなって思った。これからもしパルさんが専業とは言わないまでも兼業のプロ DJ になったら、やってるラジオもこんな構成になるのかなって少し思ったというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。まあ、先週は、まあ、そういう試みもねやっぱしていかないといけないっていうところでね、まあ、そういう意味ではね、良かったって言っていただけるとね、嬉しいんですけど、ただね、それをすることによってやっぱりそういうなんかぎゅうぎゅうな感じでね、なんか窮屈な感じでラジオするっていうのもちょっとまた違うかなとは思うからね、まあ適度にって言ったらあれだけどね、まあ軽く肩の力を抜いてねやっていきたいなとは思うんですけどね。なのでまあ今後もねちょっと頑張っていって、でもしねその俺もその TBS もこれでも採用されちゃったりなんかしちゃったりしないけど、したら、まあ、多分こんな構成にねなる可能性もありますけど、 まあ、その時は俺は喋ることに専念してこういう構成だったりとか流れとかね考えてもらえるねその構成作家さんがいますから、その人にもお願いしたい。もう俺は喋ることだけをね考えていきたいななんて思うんですけどね。まあ何を言ってるんだと、そんな DJ なれないからね。まあ夢物語ということでね、多少夢見て生きていきたいじゃんっていう、そんな30歳ですけども、じゃあそんな感じのところかな先週の話はね。でこちらでですね、で他今日ね喋りたい話もね他にあって、っていうのもこのね TBS を送った話とはまた別でちょっとねありまして、じゃあちょっとね、その音源をねちょっと流したいと思いますからね、ちょっとこれ聞いていただきたいんですけども。
さあ今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね、
っていうね、まあ、CM だったんですけども、ポッドキャストアワード、2011っていうのが、何やらあるよって話を聞いて、でそんな話をねちょっとねしたいなと思ってたんですけど、でなんかね銀座のアップルストア銀座で、ここで11月の5日に、このポッドキャストアワード2011っていうのがねイベントがあって、でそこにね前にちょっとその少し交流をね持たせてもらっているポッドキャストのね、そんなことないっしょっていうラジオが、ポッドキャストのラジオがあるんですけど、でそこのね、竹内さんというパーソナリティの方にね、そのお話を聞いて、でその竹内さんがねおすすめするポッドキャストみたいなところで童貞ネットを紹介しといたよと、ね、言っていただいたので、そんなのがあるのかとね。っていうかそのアップルストアの公式のページのところで童貞ネットって出した時点でちょっと削除されんじゃねえのっていうのありましたけど、そんな話があったからね、だからちょっとねこれ俺も見に行きたいなと思ってね、呼ばれてないですよ別にね。でこれなんか普通に予約とかしないで普通に行けるイベントらしくて、でその後もなんか懇親会とかがあって、まあ、参加できますよと。で、事前に100人かな、定員100人で、そういうのありますから、まあ、事前にね、お申し込みくださいみたいなのね、この公式のホームページにあるんですけど、で、一応早速ね、この懇親会の方はね、申し込んでおいたので、もしね、まあ、このポッドキャストっていうのも興味があって、さらに、俺に会いたいと、俺と握手をしたいと、そういう人たちいたらね、この今回のイベントの懇親会来れば俺いますから、多分、ね、定員割れで、ね、あなた101人目だったから残念とかってなってなければ俺いますから、そういうのでねちょっとねみんなで、まあ、言ったらアップルを使ったオフ会ですけどね、できるんじゃないかななんて思ったりもするし、あと普通にそのイベントもね行って、でなんかね事前にねアンケートがあるらしいの。でこのアンケートっていうのがなんかそのあなたが聞いているポッドキャストを教えてくださいとかね、でこのポッドキャストで一番おすすめの番組どれですかとか、その番組の聞きどころは何ですかみたいなね、そういうなんかいろんなアンケートがあって、でここでいっぱいいろんな投票が来ると、もしかしたらそのねポッドキャストのね配信者の人にオファーが行くかもよみたいなね、このイベント出演してくださいみたいなオファー来るかもよみたいな、ね、話も書いてあったので、まあもしね、もしですよこのラジオを聞いてる人で、どうでネットがねこの世で一番面白いじゃないって、 思う、ちょっとネジのね、緩んじゃってるような人いたらね、このアンケート書いて、童貞ネット、童貞ネットつってね、コピペしてずらーっと書いてもらって、で、はい、スパムメールみたいな感じで、みんな送ってもらえれば、もしかしたら、俺がね、このポッドキャストアワード2011に出る可能性もなきにしもあらずな感じがちょっとしますからね。まあもしそんな暇がある人はね、そのアンケート書いていただいてね、俺推しということでね、推し面俺みたいな感じでやっていただけたら嬉しいかななんて思って。なんでそのね、11月5日は、まあ、仕事あったんですけどもね、有給でも取ってね、アップルストア銀座ね、行こうかなと思ってるからね。もし、ちょっと興味ある人とかね、暇な人はね、これ土曜日だと思うからね、行ってみたら面白いんじゃないかななんてね、思います。行ったら、またね、その辺のお話、レビューでもね、したいと思いますからね、ちょっとお待ちいただけたらなと思います。それでは、お便りいただいてるけど、なんかいっぱいあってあれなんだけど、ラジオネーム、279番さん。なんかパルさん芸能人みたい、かっけーというね、お便りいただきましてありがとうございます。こんな芸能人いたら大変だろうって。30歳でこんな話しかしないんだぞっていうね、ところなんですけど。ね。でもね、もう、いいかなと思って。楽しくね、ラジオもやっていけたらいいかななんて思ってさ。ちょっとその先週の話戻っちゃうけど、本当に気負いすぎてね、面白い話できなくて、まあ、自分も面白くなかったしっていうね。で、やっぱね、一番思うのがさ、何がしたいのって、このラジオでっていうとさ、もう本当に、どうでもいい話なんだけど、そのネガティブな話とかね、で、下ネタ、あとなんすか、その、自分がどんだけダメ人間かっていうアピール、そんで今週どんだけ俺がダメだったかっていうのをね、その発表するっていうね、ところじゃない。そういうことをさ、一番、なんていうの、前面に押し出してね、やっていきたいと。そういうのが、このラジオであって、俺が一番楽しくね、言える話ですよ。女性バッシングとか、で何かにつけて言い訳とか、30歳に向かって何言ってんのって話かもしれないけど、ここが一番楽しいところだし、言ったらそのジャンルであればだよ、そういうネガティブ、ダメ人間、女性バッシング、言い訳、この辺であればその辺の人たちよりはちょっとだけ頭一つぐらい出てるかなと、ね、面白い人と比べちゃったらダメですよ。そうしたら面白くないですから。ただ面白くない人と比べれば、ね、その分野に関してだけはちょっと面白いかなと思ったりはするからね。ここしかないから、俺もうね、隙間産業ですから、そこはね。そんな話をね、やっぱしていきたいなっていうところがあって、だからまあ初心をね、逆に先週のダメだったことでね、初心思い出して、で今週は楽しく喋ってるけど、もう全然構成とかもそんなんないわっていうね、話ではありますけどね。まあそんな感じでね、ちょっとまあまあ今後もね、やっていきたいと思いますからね、よろしくお願いできればと思っております。あとね、どこかな、ちょっと他のね、お話、もうこうやってなんかさ、ちょっと後で編集しようかなっていうさ、意識が働くとさ、多少無言になっちゃっても平気かなんて思っちゃってさ、よろしくないよね。ダメだよね、編集良くないね、あくまで生放送っていうところはちょっとねありつつなんですけど、コーナーやろうかなと思ってて、でいやもう終わりますよ、3分で終わるコーナーですよね。じゃあコーナー、無免許カウンセラー相談室。こちらやっていきたいと思います。そんなコーナー初めて聞いたんだけどっていうね、そんな声しか聞こえないですけど、前まで、パルのお悩み相談室、こんなコーナーやらせていただいてましたけども、これだと ちょっとまっすぐすぎるじゃない。だからやっぱちゃんとねコーナー名として考えたいというところで、僕も一度ね催眠とかっていうね、小説を読んでカウンセラーになりたいと、ね、臨床心理士になりたいと、そんなことを思った時期がありましてね。ただ大学行ってないと、臨床心理士の試験も受けられないということをしてね挫折しましたから、まあこれ合ってるか分かんないから、もしね臨床心理士とかなりたいって人ね、ちゃんと調べ直してもらった方がいいと思うんですけど、俺がね調べた時そんな風にね、ちょっと考えてしまって、なのでね、まあ、俺もカウンセラーなりたかったということで、それをね夢を実現しようということでね、無免許カウンセラー相談室ということでね、この無免許の俺が皆さんのお悩みに対してね導いていこうじゃないかというコーナーなんですけども、まあ、つうかね普通にパルさんに質問ですと、そういうお便りがあれば全部このコーナーに全部持ってきますからね、そんなんでね、今週いただいているお便り、ラジオネーム260番さん、パルさん大変です。こないだ G 行為にふけっていた後無精してしまいました。病気なのでしょうか。童貞の神様のパルさん教えてくださいというねお便りいただきましてありがとうございますね。悩んじゃったね。もうこれはカウンセリングが必要ですからお話ししますけど、その G 行為にふけった後、射精した後ですね、射精してるのにその日無精してしまったと、病気なのかというねお話なんですけど、まあね年齢がわからないからね何とも言えないけど、まあ、回復速度が高いとねいうことなんじゃないのって思うんだけどね。まあ俺ぐらいになってくると一回射精したらまあ、3時間は戻らないですよ。だけど3時間経ったら言ったら戻りますからね。でこれ多分遅い方だと思うの戻りが。で多分学生とかでそのもう毎日ギンギンなね君たちは射精した後、まあ、変だしもう連続で射精もできるぐらいで遅いやつでも1時間とかですぐ復活すると思うんだよね。そう考えるとさ別に G 行為をした後でね、じゃあ例えば夜の12時に G 行為しました、射精しましたと、でじゃあ寝ます、じゃあ1時に寝ましたと、でそっから朝7時まで寝てたらさ6時間あるからね、もう6回射精しても回復できるぐらいのもう回復力を持ってるわけだから、そしたら逆にね射精してしまいました、1回射精してしまいましたと、大丈夫ですか、逆にお前は6回射精してないとおかしいぞっていうレベルだから、だから大丈夫ね、何の問題もない、ただ無精してしまった後ね、この処理方法が一番大切ですからね。そのあなたが G した後に射精した後に無精してしまって、ね、1日に2回してしまって、俺はこの性欲大丈夫って話だけど、それ以上にちゃんとその汚したパンツをねうまく処理をしないとお母さんに迷惑をかけるからね、そこが一番重要。まあ俺は無精した時は、トイレットペーパーでね拭いてパンツをで、カピカピのまま、洗濯機にぶち込んでましたからね。こんなん知るかよと思ってね。多分皆さんは、お風呂とかでね洗ってるような気がしますけどね。ねお風呂入ってねちゃんと洗ってそれでみたいなねちゃんとしてると思いますけど、そんなん洗わせりゃいいんだよってね。そんな洗濯機ボタン一つで押せばいいだけですからね。まあそのね精子まみれになってるねうちの父親と母親の服ね本当に申し訳ないって、あの頃は申し訳ないってねところありましたけどね。まあそんな感じで何でもねこういうお悩みあればいただけたらねどしどしこちらも切り崩していきますから、お便りの方ねお待ちしております。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあそんなこんなで、ちょっとお別れの ね、お別れのコーナー行きたいと思います。で、今日読めなかったねお便りだったりとか、あと話してないね、なんか話したかったこと、これちょっとつらつらとでやっていきたいと思うんですけども、今日は読めてないお便り多いからね、もう片っ端から全部読んできますけども、ラジオネームどれ、ラジオネーム32歳さん、はじめまして。私もパルさんと同じで粘膜接触がある風俗怖い怖いな男です。しかし彼女いない歴が10年にもなるとさすがに抜きたい。でも性病怖い怖い、ならばパイ釣りをメインにすれば良いのではと考えるようになりました。実際にヘルスでパイ釣りできる娘さんと、娘さんでと、オーダーすると巨乳系の娘さんが来ますよ。基本的にフェラなしパイ釣り手こきで行かせてもらってます。こちらからは一切舐めはなしでマグロ状態です。これなら性病の可能性はゼロに近いですし、それなりに満足できます。ただ巨乳指名だとかなりの確率でぽっちゃり、ぽっちゃり以上が来るのが難点ですが、むしろ、いやでもこの方法をやり始めてからポチャに対するハードルが下がりました。むしろ少しぽっちゃりじゃないとダメになりました。理想は、リリコか春菜舞です。ググってみてください。ではパルさんも早くパイ釣りデビューできるよう頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。パイ釣りはね夢だからね、本当に。まあだからおっぱいに夢がさ詰まってるわけじゃん。その夢が詰まっている二つのね、そういう塊で、そりゃ包まれたいもんですよね。それを実現するためにはやっぱし風俗ね、やっぱ行ってパイ釣りをしてもらいたいというところはありますよね。いや別に彼女とか結婚する相手が巨乳じゃなくてもいいんですけど、その前にね、その結婚とかする前に風俗でもいいから、そのパイ釣りは経験したいっていうのは正直あるね。ただパイ釣り希望するとぽっちゃりが来ちゃうっていうね、それが困っちゃうなぁと思うよね。でもね、ちゃんとそういうフェラなしね、そういう粘膜感染のね少ない方法をね、もうあえてちゃんと取ることによって全く問題なくパイ釣りをね満喫できるっていう方法をね、こうやって教えていただきましたからね、どうしよっかなぁね、ちょっとね機会があったら、だからあれでしょ、その朝月曜日の朝一番の吉原のそのパイ釣りでしょね、ヘルスでパイ釣り、これ完璧でしょ、もう絶対病気にならないっていうね、このパターンね解明しちゃいましたね。もうだからもう風俗も行こうよね、そろそろもう俺も年も年ですから風俗そろそろ行こうと。じゃあその方向で進めるとして、いかにね、どういう風にすれば性病にかからないで済むかというところをね考えて、ちょっとね前向きに風俗に行こうということでね考えていくのもね一つかななんてねちょっと思っております。ありがとうございます。あとはラジオネーム、消しゴムさん、風俗行ったら性病にってエッチしたら必ず起こる可能性じゃないですか。今後誰とも接触しないつもりなのか、風俗でも見た目純粋そうな人でも可能性はゼロではないのに、それだったら人生一回しかないんだし楽しまなきゃ損じゃないですか。何事も否定から入ると可能性を狭める気が、そんなに自分も経験人数は多くないですが、二桁の人数でも性病にはまだなっていないんで、もっともっと皆さんも楽しんだ方がいいと思います。性病になっても、病院行けばいいくらいに考えてますしというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、その性病怖いと、もうそれで風俗行かないとで人生損してるよっていうのは知ってるね、知ってるんだけどやっぱ病気怖いとね。でそんなね素人の子とかだって病気持ってる可能性あるでしょっていう話もあるんだけど、確率の問題ね。 で、普通の子がもしビッチだとしたら、それはしょうがないんだけど、ただ、風俗は 100% ビッチだから、そう考えるとどっちの方が確率低いのって言ったら、ねえ、そういうことなんですけど、ただ、ね、そうやって、もう何度も言ってるけど、病気になったことないしって。で、性病になっても、別に病院行けばいいぐらいで楽しんでる方が人生いいんじゃないのってお話ね。まあ、本当にそう思うんだよね。そう思うんだけどってまた否定から入っちゃうと申し訳ないんだけど、あのね、その、いいよ。まあ、言ったら普通の性病、治る性病だったらいいんだけど、俺さ、その、治らない、一生抱えるタイプの性病引きそうじゃない。ね、ちょっとまあデリケートなお話だからあまりね、あれですけど、そういうさ、一生薬飲み続けるとかさ、注射し続けるみたいなさ、そういう性病かかる可能性めっちゃあるじゃん、みたいな。だからいけないんだよね。普通に。ま、やだよ。チンコの先から海が出たら無理だよ。俺、この間聞いたんだよね、と、知り合いからね、友達で、チンコの先から海出たやついるんだって話聞いてさ、そういうやつは、そのままでね、生活してると、海が出ちゃって、で、もうパンツも染み出して、そのズボンの方も、ちょっと、海が出てきちゃうんだって。だから、もう、チンコにガーゼ当ててたってね。そんな話聞いたらさ、もう無理だしって思うけどさ。だからね、まあ、なんとも言えないですけど、だその、変な話、一生引きずるような性病でなければ、正直、ね、まあ、かかったら病院行けばいいですから、そういう気持ちでね、風俗行ってみたいなと思うんだよね、本当に。ね、その葛藤が、ね、どの時点でね、その、病気と性欲のね、そのパワーバランスがね、ちょっと入れ替わるのかっていうのも、ちょっとね、楽しみなところではね、ありますよ、人生。では、あとね、お便り。ラジオネーム、小心者さん。だが男だ。だが構わん。下着面白かったです。曲も最高ですね。そのノリで PC 版買ってしまいました。ルカコエンド目指して頑張ります。今年やった大きなことというお題の意味と外れるかもしれませんが、下着との出会いは自分にとって大きなことでした。あと、放送のクオリティについては、僕は今のままで十分面白いし、ジングルなどの演出がたまにしか入らないのも、それはそれで笑いますけどね。ただ、現状維持の精神でいくと、現状維持すらできなくなると、以前パルさんもご自身も、パルさんご自身も言っていたし、向上心だけなくさなければいいんじゃないかと思います。萎縮してつまらなくなるのは最悪なので、まあ、いい意味で適当にというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。まあ、ちょっと放送に関しては、ね、まあ、向上心持って、ね、現状維持すらできなくなっちゃうからね、現状維持だけで考えるとね。だから、まあ、より良くしていこうというところで、まあ、肩の力は抜いていこうというね、ところなんですけど。で、今年ね、やった大きなこと。まあ、そんなお題をね、先週ちょっと言ってた気がしますけどね。先週テンパりすぎてね、何言ってたかもわかんないんですけどね。言ってた気がします。今年やった大きなこと。ね、もう今年も10月、11月、12月って3ヶ月しかないですからね。で、もう今年やった一番なんか大きなことは何ですかっていう話で、このシュタインズゲートとの出会いはね、自分にとってもうすごく大きなね、ことだったということで。そうだよね。俺もそうだよ、本当に。アニメ版、ゲーム版。面白いね、本当に。もう、こうやって、ね、少しでもね、シュタインズゲートファンがね、増えると僕は嬉しいな、というところなんですけど。ね、アニメ版、やっぱ面白いと思うよ。ね、ちょっともしかしたら DVD ボックスとか出たら買っちゃうかもしんないっていうね、そんな感じになってます。で、俺まだゲーム版クリアしてないんですけど、今ね、エンディングが6つあって、その中の3つはね、エンディング見ました。ね、ルカコエンドも見ましたよっていうね、ところで、またね、ちょこちょこね、暇を見つけてはね、やっていきたいと思っております。あとは、ラジオネーム、ケロンさん。こないだヘルスに行きまして、 試しにゴムつけていい?と言ってみたら OK されてゴムフェラしてもらいました。ご自宅にキープされているコンドームを片手に行ってみてはどうでしょうか。ちなみに僕は自分にエネマグラ入れていいと、いつもジョーに聞いてますけど断られたことはありませんというね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね、そのエネマグラプレイでしょ。自分はエネマグラ刺されつつ女の子に刺しつつみたいな、まあヘルスだからまたちょっとあれですけど、でそのね、そういう風俗嬢にも、ね、ヘルス嬢にもそのもうチンコに、基本的にはじゃあ基本的なシステムが全くわかんないからあれなんだけど、ヘルスでフェラをしてもらうっていうことになると、生で加えてもらうのがスタンダードなのか、そういうゴムをつけてゴムフェラをしてもらうっていうのがスタンダードなのか僕はちょっとわからないんですけど、でも何も言わなかったら向こうも、ね、サービス、ね、良かれと思って生で加えてくれると思うから、そこは逆にみたいな、逆にゴムちょっとつけてもらっていいですかってちゃんと言えばね、OK してくれるというところだからね。まあ今はさ、そういうゴムもゴム臭くないやつとかさ、なんか味のついてる甘いやつとかねあったりしますから、ちゃんとそういうの持ってって言ってあげればねいいんじゃないかなって思うからね。だって昔のさ、なんかあるじゃん、コンビニとかで売ってる安いゴムのコンドームさ、あんなんゴムの匂いすごいじゃない。そんなの口の中入れたらさ、もう吐いちゃうよね。本当にお仕事ご苦労様って感じだよねって思いますけど、だからね、まあ、そんなんで、いいじゃん、風俗行く前にねゴムつけてそれで突入すれば、そしたら別にゴムつけていいとか言わなくても、いやもうこれねデフォだからって、俺生まれながらにしてゴムついてるからっていうことでさ、そしたらもう嫌もねいいも関係なくゴムフェラ確定ですからね。そういう方法も、してると多分ねすぐにね追い出されちゃうと思うんですけども。あとは、ラジオネームレオンかっこ猫さん、初書き込みとなりましたが、いつもポッドキャストを聞かせてもらってます。前回聞いた、オナマス見ました。オナニーマスター黒沢ね。まだ4発目ですが、今のところ超面白いです。このラジオを聞いて、得したなと思った今日この頃でしたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。まあ、このラジオを聞いてね、有益な情報なんて滅多にないですからね。そういう意味では、ね、いい機会ですね。本当にね、いい時、ちゃんと聞いていただけたってね、ところありますけど。オナニーマスター黒沢ね、面白いよね、って思うから。もしね、まだ見たこと、聞いたこと、ね、ない人はね、ちょっと見てみると、このラジオとかね、聞いて、特に、そういう、なんだろう、拒絶反応とかない人はね、普通に面白くね、見れるんじゃないかなと思いますからね。ぜひおすすめということで。あとは、お便り、ラジオネームレモンサワーさん、パルさんこんばんは。先日下腹部およびチンコに痛みがあったため泌尿器科へ行ってまいりました。そこで前立腺マッサージなるものを初めて体験しました。ちなみに性病ではなく前立腺痛という診断でした。ストレス、飲酒、長時間座りっぱなしなのが原因と先生は言っていました。パルさんも気をつけてくださいねというね、お便りいただきましてありがとうございますね。男の悩みは前立腺ですよ本当に。俺もね、精神血が混じった経験ありますからね。その時俺は前立腺炎だったんだけどね、お便りいただいたレモンサワーさんは前立腺痛というね、また新しいね前立腺のね病気がねここに発見されましたけど、いやいろんなのあって本当困るね前立腺は。で結局断るごとにさ、先生にさ、そのアナルにね指突っ込まれてさ、そういうなんかにぎにぎされるわけでしょ。もうたまったもんじゃない、あの周知プレイね、たまんないっていうね、怖いですね。ただこれがまあ男のね先生だからねなんとかなりますけど、これが女の先生だったりとか女の看護婦さんとかにね やられた日には、ね、緊張してちょっと萎縮してるチンコも、ね、女性にアナルなんて指入れられちゃったら、そりゃもう、ね、前立腺も刺激されてますからね、勃起せざるを得ないと。ね、勃起せざるを得ないし、前立腺を刺激されて立たされると、なんていうか、カウパー先生がね、たらたらとね、垂れてきますから。そういう周知プレイね、病院内でみたいな。それなんてエロゲーって話なんですけど。そんなのもね、まあいいんじゃないですか。ね、病院は結構そのネガティブなイメージがあるけど、そういうポジティブなイメージでいくとね、あ、病院行きたいってなるからね、いいんじゃないかななんて思いますよ。ね。あと、ラジオネーム、274番さん。パルさん、すごいと、いつも尊敬の眼差しで聞いています。同じ30代なんですが、ラジオもコツコツして、話上達してるし、すごいと思います。あと、大宮、僕も行きたいですというね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、大宮は、いいところですよ。ほんと。ね。いろんなのありますから。でも、俺も、引っ越ししようかななんてね、ちょっと思ってるんですけど、ね、どうしようかな。ね、多分、11月中には、引っ越ししようかなと。ちょっと計画中ですからね。まあ、それまでしかね、大宮、いられませんけど。でもまあでも、実家がね、埼玉なんでね。まあ、大宮行けば、まあ地元のね、友人とかもいますからね。まあ、ちょこちょこ帰ってくるとは思うんですけどね。で、あと100、ラジオネーム、レオンさん。今日、大宮行ったんですけど、メイドカフェ見つけられなかったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、メイドカフェね、わかりづらい。本当に。まあ、あれから、まだ2回しかね、行ったことないですけど、いや、見つけづらいよね。本当に。その、駅前の、前の道をまっすぐね、進んで行って、で、すぐにね、左曲がるんだよね。で、そこはちょっと小道中の小道だから、全くわかんないっていうね。そういうのありますけどね。また機会があったらね、行って、で、見つけてもらったらね、いいんじゃないかなって思います。あと、ラジオネーム276番さん。大宮の近くだったら、西川口かなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。風俗？ね。西川口。俺、昔西川口住んでましたからね。本当に、もう、駅から家帰るまでに毎日住んでるからね。黒服にね、黒服のお兄さんたちに、いつも、ね、抜きどうってね、言われるっていうね。あんま顔覚えてもらえないから毎日言われるっていうね。そんな生活繰り返してたからね。ほんと、客引きには強い。そんな風に育ちました。ありがとうございます。あと、ラジオネーム、さくらさん。今週は JC と遊んできたよ。でも、エロはないです。下ネタまででした。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう、犯罪者オツっていう話じゃないんですかっていうね。だって、JC って女子中学生ですけど、例えばだよ、俺が女子中学生と、話をしただけで、ね、挨拶を交わしただけで、捕まるでしょ、多分ね。なのに、女子中学生と遊んできたよと。ね。で、下ネタまでは楽しんできたと。ね、どこまでが下ネタだかわかんないですけどね。もう本当に、そういう人もいれば、こういう風にね、全く女っ気のないね、人生を送って、で、風俗行けば女もいるのに、それすらも行けないっていう人もいるわけですからね。このなんかちょっと格差社会。エロ格差社会がね、本当に厳しい。ね、そんな風に感じてしまいます。あとは、ラジオネーム、肋骨さん。パルさん、こんばんは。お久しぶりです。今日はラジオ生で聞かせていただきます。経験豊富なパルさんに質問なんですが、バドガールの店ってどんな感じなんですか？アニメレビューって来週あたりにされますか？期待してます。あとちょっと、ラジオ頑張ってください。お答えいただきました。ありがとうございます。まず、バドガールの店はですね、ただバドガールが店員さんっていうだけなんですけど、ただ、 そのいろんなバドガールの店があって、俺も行ったことあるのってね、新宿のところと大宮のところっていう2店舗しかないんですけど、新宿の頃ね行ったのは10年ぐらい前ですけど、その時は本当に店員とかそのウェイトレスがみんなバドガールの格好してるっていうレベルだったから、まあそれはそれでね目の保養にはいいんだけど、でこの間行った大宮のバドガールは店員さんっていうかそのウェイトレスは、ウェイトレスっていうかほとんどがあの女性も全員もバドガールだし、それでなんかイベント的なね、そういうちょっと催し物みたいな店入ったら AKB の曲に合わせてバドガールが踊ってたりとかね、そういうこともね、楽しませてくれるお店だったから結構面白いっていうのあるから、最悪ねその何にもなくてもウェイトレスはバドガールっていうだけでね、もう正直楽しいんですけどね。でそれよりも当たりがあるとそういう踊ってたりとかね、なんかあとその注文するメニューによってはだメイド喫茶みたいなもんだよね、言ったらメイドじゃなくてバドガールってだけだから、その注文内容によってはバドガールと一緒に何々できますとかさ、バドガールが、生レモンサワーだったら生レモンを絞りますとかね、そういうのしてくれるからそういう感じになりますよ。であと、アニメレビューね、来週あたりにされますかっていうねお話なんですけど、まあ、来週あたりかな、ちょうど、今1話がね少しずつ始まってますからね、これをちょっと見てね、レビューしたいとは思うんですけど、もうちょっと疲れちゃって、人生疲れちゃったから、アニメレビューももしかしたら少ないかも、本当に見たいやつしか見ないかもしれないんですけどね、そんな感じです。まあ来週か再来週にはしたいと思いますからね、お楽しみに、お楽しみにということで。で、あとお便り、ラジオネームベルさん、パルさんこんばんは。早速ポッドキャストアワード2011懇親会の参加申し込みました。アンケートは項目が多いので後でしますというね、お便りいただきましてありがとうございます。早速早いですね本当に。まあ普通にポッドキャストアワード2011ってググれば出てくるかと思うんですけど、ここにね、その参加の項目だったりとか、あとそういう事前のね、アンケートとかそういうの全部ありますから、まあできる限り童貞ネット推しでねしていただけたらと、ね、こういう工作を使ってどこまで俺はのし上がっていけるのかと、のし上がりのし上がりでそのままその風俗の話しても TBS に採用みたいなね、もう 100% ない話だからね、全然声を大きくしてできますけどね。あとはラジオネーム天正さん、パルさん、ゴムつけて会社に行ってくださいって、ね、言っていただきました。ありがとうございます。いけないし、ね。ゴム臭いですから。そこが一番難点だよね。じゃゴム臭くないゴムだったらつけていけるのかって話ですけど、いや、まず、勃起してないと、ね、ゴム取れちゃうじゃないですか。外れちゃうから。で、勃起して歩いてると変態じゃないですか、普通に。だから、無理。会社行くまでに捕まっちゃうから。ね。ちょっとお前勃起出して何やってんだっつって、もうちょっと服脱げっつって。服脱いでお前ズボン下ろせっつって。ズボン下ろしたらコンドームつけてました。もう大変ですよ。ね。翌日の新聞の一面ですよ、これは。だから、ちょっと難しい。ただそれで捕まったとしても、ね。そういうコンドーム会社からの、ね、就職、ね。その転職のそういう依頼がね。ぜひ我が社に入社しませんかと。そういうこともあるからね。まあ、なきにしもあらず、ねえけどっていうね、話です。ありがとうございます。あと、ラジオネーム、282番さん。どこに引っ越す予定なんですか？大学の近くとか、学生多いからいいかもしれません。お答えいただきまして、ありがとうございます。池袋周辺予定ですけど、結局ね、池袋ぐらいしか俺、都内行っても、なんか楽しめるところなくて。だから池袋の周りのね一駅ぐらい離れたところで、ちょっと住もうかと思ってるので、そうするとなんかあるでしょ、大学とかね結構ね、なのでいいかもしれない。大学生とお知り合いになってお付き合いして、そうすると 俺が今30歳で来月31になりますから。で、相手は21とか22とかで、9歳差ぐらいでしょ。問題ないね。うちの両親も9歳差だからね。何の問題もない。それこそジャスティスってことだからね。生まれながらにしての知ってるジャスティスはね、その9歳差ですからね。全く問題ないんじゃないかなって思います。あとね、こちら、ラジオネーム。ラジオネーム。ちょっとこちらの方が、はい。ラジオネーム、肋骨さん。学園祭とか何やら忙しくて、ラジオ全く聞けなかったです。そういえば、最近アニメ見たんですけど、パルさんは前期アニメで良かったと思うのは何でしたか？僕はマヨ吉でしたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。前期のアニメで良かったのはね、なんだかんだでもあんまなかったね。前期から始まったやつでっていうのだとほんと少なくて、うさぎドロップと、まあうさぎドロップが一番だったのかな結局。でその下にまあローキューブとかマヨ吉とかね、その来ていた感じだったかなってありますけどね。でその前の春からやっていたね、ツークールやってたアニメがね、やっぱし面白かったから、シュタインズゲート、花咲くいろは、あとは何でしたっけ、なんかありましたけどっていうのがやっぱし良かったなって。そう、タイガー&バニーですね。あとはそうだね、前期のやつだと結局異国迷路のクロワーゼ、なんかこの三大ロリアニメね、ローキューブ、ね、クロワーゼ、ウサギドロップ、もう全部幼女ペロペロっていうね、やつでしたけど、もうこの辺が一番ね、面白かったんでね、今期もどうなるのかというところでちょっと期待したい部分がございます。それでは、ね、皆さんね、気を使ってお便りをね、もう送らないようにね、セーブしていただいて、本当に、ね、そんな本当に、ね、こうやってね、お便りもいっぱいいただいてね。で、先週のラジオひどかったけど、ね、もう、パルさんの好きなようにやって、楽しいね、ラジオ送ったらいいじゃないっていうね、いろいろそういうさ、励ましのお便りもいただいてね。なんか、ね、みんな愛に満ち溢れてるなってね、ちょっとね、先週思ったりもしたんですよね。本当に。ありがたいということでね。じゃあそんな感じで、お別れのコーナーもこの辺かな。で、他なんか話したかったことはそんなもんだと思うからね。で、そんなんで、来週はね、まあ来週も、お時間的にはこちらが10月の9日ね、の23時からね、またやっていきたいと思いますからね。来週もお楽しみにということで。で、まあ、ここね、2週間ぐらい、本当に、気分が沈んでてね、本当なんもできなかったんだけど、ね、こんな、30歳にもなってね、精神の浮き沈みがちょっと激しいのもね、あれかなとは思うんだけど。でも大丈夫。抜け出す方法もね、よく寝るっていうことでね、ちゃんと見つけましたから。まあ、そんなんで。で、来週からはね、結構やりたいこと溜まってたから、で、それをね、ちょっとやってね、また、ラジオの方でね、喋っていきたいなと思いますからね、お楽しみにしていただけたらと思います。それでは、またね、来週、お会いいたしましょう。さようなら。